大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。ここのとこちょっとお話が多くなっちゃったんで、今日はいっぱい音楽聞きましょうか。何の特集をするかというとですね、スティーブ・クロッパーです。知ってるかな、ギタリストですけども、多分一番有名なのなんだろう、サイド面としてはもう本当にいろんなのに入ってるんで、皆さん知らないうちに聞いてると思いますけど、多分この人の名前が最初に轟いたヒット曲かな。まあ俺が最初に知ったのはブッカー・ティー&ザ・エムジーズっていう、バンドで、60年代のなんだろうね、アメリカのインストバンドなんですけど、ジャズの影響強く受けてるとは思うけど、でもジャズってよりはもっとポップス寄りのすごいグルービーなかっこいいバンドです。僕が最初に聞いて、おかっこいいと思ったのが、グリーンオニオンズっていう曲なので、これ聞いてみましょうか。1962年録音かな、ブッカーティー&ザ・エムジーズでグリーンオニオンズ。今日のジャムジャムラジオ1曲目はブッカー・ティー&エムジーズの1962年のヒット曲かな、デビューシングルですね、グリーンオニオンズ聴いてもらいました。これポップチャートで3位で、当時リズム&ブルースチャート、 R&B チャートでは1位になってるんですよね。メンバーがオルガンのブッカー・ティー・ジョーンズ、そしてギターがスティーブ・クロッパー、ベースがルイス・スタインバーグ、ドラムスのアル・ジャクソンによって結成されてます。あのこの後64年かなくらいに、ベースがドナルド・ダック・ダンっていうすごいベースに変わるんですけども、でももうこの一作目めちゃくちゃかっこいいですよね。で、なんで今日スティーブ・クロッパーって言ってるかっていうとですね、スティーブ・クロッパーの、ソロアルバム、彼のリーダー作を手に入れたんです。これ初リーダー作なのかな、ちょっとわかんない、あんま詳しくないから、スティーブ・クロッパーの With a Little Help from My Friendsっていうアルバムなんですけど、これビートルズの曲ですよね。いろんなバンドの曲カバーしてるんですけど、これがもうめっちゃかっこよくて、何から聞こうかな、1曲目でいいかな、クロップダスティンっていう、曲です。録音はね、録音というか発売されたのが1969年になります。スティーブ・クロッパーでクロップダスティン、かっこいいでしょう。スティーブ・クロッパーの1969年の、多分彼の最初のソロアルバムだと思うんですけども、With a Little Help from My Friends というアルバムから1曲目に入っています。クロップ・ダスティン聴いてもらいました。なんで急に大友がスティーブ・クロッパーかけてるのって思う人いるかもしれませんけど、そんなに僕、この手の、なんていうのかな、ファンクとかソウルっぽい、のすごい詳しいわけじゃないんだけど、スティーブ・クロッパーのリズムが気持ちよくて、この人が入ってるとこのギター誰っていつも思うんですよね。で、大体スティーブ・クロッパーで、まあアドリブとかソロもいいんだけど、何がいいってもう刻みかな。あとアドリブ取る時も、なんて言うんだろう、あんま弾きすぎない独特の感じが良くて、僕自身はね、ギブソン系のギターが好きでそっち使ってるんだけど、すごい憧れなんですよ、このフェンダーの音で刻む感じがね。だから憧れてテレキャスターとか買ってみるんだけど、ちょっとは使ったりしてんだけど、なかなかスティーブ・クロッパーにはなれないな。もう憧れてるけど全くなれない。憧れてる割にそんなにすごい研究してるわけでもないんだけど、とにかくこのリズムギターがね、かっこいい、気持ちいいですね。ちょっとお便り読みましょうか。奥山さんって方からお便りもらってます。大友様、先日アバンギルドでのライブ素晴らしかったです。皆さん演奏が良かったんですが、何年ぶりかで見るヤンジュンさん、リュウハンキルさんの演奏は感慨深いものがありました。ライブの後、物販で石橋さんがおすすめしてくださった FEN の最新アルバムも音が生々しくてとても良かったです。名盤だと思いますっていうメールいただきました。ありがとうございます。早く石橋さんと一緒にジャムジャムラジオをやりたいよね。最近どうも俺忙しくて一人になっちゃってるんで、石橋さんとぜひ収録したいんですけども、奥山さんがこれ言ってるのは、京都のアバンギルドっていうところで先日アジアンミーティングフェスティバルっていうのをやって、アバンギルドだけじゃないんで、もういろんな場所で、小田原の江ノ浦測候所でやって、アバンギルド、京都のアバンギルドでやって、それから名古屋の徳蔵でやって、その後東京のピットインに行って、それから最後は東京の新しくできたポラリスでやったんですけど、もうね、最高に面白かったな。アジアからいろんなミュージシャンが呼んで、中国からはヤンジュン、 かな、正しくは、が来ていて、あとシンガポールからユエン・チーワイとシェリル・ウォン、それからマレーシアのクアラルンプールからコック・シューワイ、そして、ソウルからは、韓国のソウルからリュウ・ハンキルが来て、あと私やサチコ・エムや、あと京都のミュージシャンたち、関西のミュージシャンたちが参加して、本当に面白かった。あの各地で名古屋は名古屋のミュージシャンが参加し、東京は東京のミュージシャンが参加してくれたりしたんだけど、もうこれ面白くて、ちょっと来年はこのメンバーでツアーやらないってみんなで終わった後言ってたくらい。別に俺バンド組むためにアジアミーティングやったんじゃなくて、アジアのミュージシャンたちのねいい感じの交流をやろうと思ってたのに、思ってたのにっていうか思ってたんだけど、それがなんかもしかしたら継続的にやるプロジェクトになるかなと思っても、最高に幸せな気持ちで、だったんです。だからこのメールも本当に嬉しい。もう一個ねメールもらってます、このアジアミーティングの初日、小田原の江ノ浦測候所でやった時のアジアミーティング20周年記念のコンサート、野外でのライブで、これはねあのライブハウスのライブじゃなくて野外でも自由にミュージシャンが行き来して、今言ったメンバーにやっぱ日本からいろんな人が入ってやったんですけども、その江ノ浦測候所での感想もいただきました。兄さんっていう方ですね、ポッドキャストにてジャムジャムラジオを拝聴しておりますって書いてある、でこの小田原の公演についてね、11月2日に参加しました。1日目の方だね、小暮香穂さんや、元氏美咲さんのパフォーマンスが見れなかったのは残念って書いてあって、それね2日目がだったんです。この2人が出たのはね、で実は2日目の方はこの江ノ浦測候所って広い敷地で、まあ何て言うんだろう、庭園みたいになってるんですけど、あの山の斜面にある敷地なんだけど、下の方に竹林、竹の林があるんですけど、そこに2日目はスズメバチが大量発生してしまって入れなくなって、だから広い敷地の3分の1くらいしか使わずに2日目演奏したんで、1日目の方が広く見れたと思う。で2日目は人が増えたにもかかわらず、出演者がね、そのスズメバチが出ちゃったんで、上の方でごちゃごちゃ密集して、割とどこで何やってるか探しながら見るっていうよりは、もういろんなとこでやってたみたいになったかな。あ、でメールのハガキ続きますね。素晴らしい施設の中を音を頼りに歩き回り、演奏と偶発的に遭遇するという体験は大変面白かったです。何より50年以上いつか経験したいと思い続けていた吉松剛造氏のパフォーマンスをやっと経験できたことが大きな喜びです。って書いてある、ありがとうございます。あのね、吉松剛造さん、詩人の85歳かな、すごい演奏っていうかすごいパフォーマンスだったんですよ。もう例えようがない、誰にも似てない感じで本当に素晴らしいですよね。あのもう年齢が年齢なので、パフォーマンスの機会があんまり最近はないんですけど、でも小田原には来てくれて、あの参加してくれて、これもね最高に面白かったです。それからね、続き読みますね。特に、トンネルの中、トンネルがあるんですけどね、この江ノ浦測候所、トンネル上の空間の中で、多分シェリル・ウォンと松本和也と石原裕次のご三方の音が反響していたのがすごかったですって書いてある、大変面白い企画をありがとうございました。来年があった時はぜひ参加したいです。大友さんとは同年代なので、大友さんも無理が、まだ聞きそうです、聞かなさそうな感じかなと推察しますので、ご無理のない範囲でって書いてある、ありがとうございます。まだね無理聞くんだけど、ただもう今年心臓の手術2回もしたりとかね、元気は元気なんだけど体にいっぱいガタが来てますので、兄さんも同い年ならガタ来てんじゃないかな。だからあんまり無理しないように、でもね、僕もう現役でバリバリやれるのがどんくらいかっていつも思っちゃうので、ついついね、だからやれるだけやろうと思ってて、今はそのアジアのミュージシャンたちの交流っていうのをすごく力入れてます。他もねやれることいっぱいやってるけども、力入れてるのにさ、僕らはこんなフレンドリーにいろいろやってるのに、なんで国の上の方の人たちは戦闘的になるんだろうね。余計なこと言ってさ、そんなこと言わないでハッピーに楽しくやったら国際関係なんか面白くなると僕は思ってんだけどね、なんでああなるんだろうな。もう俺は関係なく、とにかく仲良く楽しくいろんな仲間作るぞと思ってますけどね。スティーブ・クロッパー行きましょうか。次何行こうかな。これがいいや。これがいい。 これそういえば日本語のタイトルなんて言ったかな、すごい有名な曲なんで日本語のタイトルあると思うんですけど、このアルバムの2曲目に入ってます、 Land of 1000 Dances。 これねめちゃくちゃリズムかっこいいよ、じゃあスティーブ・クロッパーで聴いてみましょう、 Land of 1000 Dances。 うーん、かっこいい、めちゃくちゃかっこいいなこのリズム、もう刻んでるだけで最高って感じです。スティーブ・クロッパー1969年のファーストアルバムになります、 With a Little Help from My Friends というアルバムから Land of 1000 Dances 聴いてもらいました。もう憧れちゃうな。なんかね、アジアンミーティングとか、さっきのね、話、アジアンミーティングの音楽とかって、もう全くダンサブルじゃないし、ノイジーだし、アバンギャルドだから、私がこんな音楽紹介してるの意外かもしれないけど、別に、もういつも言ってるけど、一種類の音楽が好きなわけじゃなくて、いろんな音楽好きなんだよ。嫌いな音楽も実はいっぱいあるけどね、あんまりこの番組じゃ言わないけど、俺結構世の中の音楽の9割くらいは嫌いなんだけど、残り1割はすっげえ好きで、その大好きな音楽ばっかりこの番組でも、それからジャズトナイトでも紹介してるんですけどね、なんかもうスティーブ・クロッパーのリズム刻んでるリズムだけで最高なんだけど、この感じで俺ね盆踊りできないかなって思ってんだよ。このファンクのビートをやるんじゃないけど、盆踊りの、ずっともうこの12年か盆踊りやり続けてるでしょ、音頭で。なんとなくリズムは掴んでるんだけど、もう一鎖かっこよくできないかなと思ってて、リズムの感じをね、なんかね、そしたらさらにインターナショナルになるかなくらいに思ってんだけど、盆踊りがね。それで、先週、山口の盆踊りの特集だったんで、先々週か。先週どっち分かんなくなっちゃった。その感想いただきました。いつもメールくださってる、ランニングしながら聞いているさいたま市の野菜さんから、本当いつもありがとうございます。野菜さん、本当に毎回毎回メールくれるんで、全部読んでますからね。ありがとう。で、野菜さんのメールには、盆踊りの回のことが書いてあってね、山口の。今回みんな楽しそうで、何より小林ディレクターの声も久しぶりに聞けてよかったです。そう、小林ディレクター喋ってくれたんだよ。そして、そう、これを言わなくちゃ。この番組を、もう15年以上か、ディレクションしてくれるディレクターの小林秀乃さんが、この番組だけじゃないんだよ。KBS の番組いくつかやってるんですけど、その小林さんがディレクターしている岸野雄一の民謡でよいしょ。これがね、なんと2025年の日本民間放送連盟賞ラジオエンターテインメント部門の最優秀賞を取ったんだよ。これすごいことだよ。小林ディレクター、そして岸野さん、おめでとうございます。本当におめでとう。なんかね、嬉しい。我がことのように嬉しいな。これ、ぜひぜひ、KBS 聞いてる皆さんも、それから KBS じゃないラジオ局や、ポッドキャスト版で聞いてたり、それからラジコで聞いてる皆さんも、ぜひぜひ、この岸野雄一さんの番組、すごい面白いので、チェックしてください。でも、小林さん、本当よかったね。めでたいね。おめでとうございます。なんか、お祝いしなくちゃ、って思ってます。と同時に、私負けず嫌いなので、岸野雄一さんの番組に負けないように、この番組も、日本民間放送連盟賞ラジオエンターテインメント賞の、最優秀賞、来年再来年目指そうかな。どうやれば取れるの、これ。応募するわけじゃないんだよね。よくわかんないな。今度小林さんと相談しよう。わあ、でも本当に嬉しい。小林さんが取ったのが嬉しいだけじゃなくて、岸野雄一さんが評価されたのもすっごいすごい嬉しいです。岸野さんって、僕と同世代ちょいしたくらいなんですけども、もう、なんていうのかな、僕の周りの人の中で、ものすごい知識を持って音楽を紹介してる人たち、音楽紹介者ってだけじゃないよ。岸野さん、音楽家でもあるんだけど、音楽を文章化するという意味においては、岸野雄一さんと、それからカエルさんこと細野博道さんというのが、僕の周りの同世代じゃツートップだとずっと思ってるんですよ。だから、この人たちが評価されるのは、 本当に嬉しいんですよね。もうおめでとうございます。なんかそんなこと言ってるうちに、時間が来ちゃった。この、嬉しい話の続きはポッドキャスト版でもしたいと思います。今日のラストはじゃあ、スティーブ・クロッパー特集なので、さあこのアルバム With a Little Help From My Friends のタイトル曲です。ビートルズのカバーになりますね。スティーブ・クロッパーで With a Little Help My Friends を聞きながらお別れしたいと思います。ジャムジャムラジオ、また来週ポッドキャスト版の方も聞いてくださいね。小林さんおめでとう。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで今日は小林秀のディレクターの話しようかな。本編でも言いましたけど、もうまずは小林さん、それから岸野雄一さん、本当におめでとうございます。なんかあの賞、これ改めて何て賞だっけ、日本、あ、こんな賞の名前もパッと出ないようだとあれですね、あの来年俺取れないかな、2025年の日本民間放送連盟賞ラジオエンターテインメント部門の最優秀を、小林秀のディレクターがディレクションする岸野雄一の民謡で優勝が取りました。これなんか KBS のテレビでもあのこの放送ことごと放送したみたいで、ちょっとあのツイッター、あ、X だね、に岸野さんとかが上げてたんだけども、小林ディレクターとか岸野さんがテレビに出て喋ってたりするのを見てすごい嬉しかったです。あのなんかね、賞って嬉しいもんだよね。なんとなくあの自分がもらうのが嬉しいとかじゃなくて、人があの自分がいいなと思っている身近な人が賞を取るのは本当に嬉しいな。なんか、若い頃はなんか賞とかとか思ってたけど、今全然そんな風に思わなくて、あのなんだろうね、あのその人を評価してあげるっていう、あの人の評価っていろんなものでわかるじゃない。例えばコンサート終わった後に拍手されるとかね、それも心の困った拍手だと嬉しいし、そうでもない拍手だと微妙って思ったりとか、そういう評価もあるし、あと皆さんがもらう給料も評価だと思うんだよね。あのギャラ、あるいは商店やってる人だったら物を売ってお金もらうとか、物作ってる人だったら、あの例えば野菜作ってる人だったら野菜売ってお金もらう、そのお金っていうのが僕評価だと思ってるんで、だからお金って不浄なものとかじゃなくて、なんかあのいちいちね、いちいちお礼言ってたら超めんどくさいの、お金が代行してくれてるくらいに僕は思ってるんですけども、あの例えばね、野菜買うときに作った農家さんには直接野菜、誰が作ったかも分かんないし言えないわけじゃん。だけどお金が回ることによって、そこの人に、自分の払った対価が行くわけじゃないですか。だからあの金銭というのが いろいろ人の評価になるなって僕思ってて、そういうふうに考えてるんですけど、あの賞っていうのはちょっとそれとは別なもので、あのなんだろうな、第三者が、この人のやってることは素晴らしいよと思って何かこう評価するっていうのを積極的にやるのが賞じゃない。で、例えば心の中で小林秀のディレクターのやってることすげえなとか、岸野さんのこと本当にすごくて尊敬してると思っても、個人じゃ賞をあげられないじゃないですか。あげることできるけど、大友義秀賞をあげますって言ってもまあ嬉しいかもしれないけど、そんな特別なことじゃないというか冗談みたいになっちゃうけども、あのこういうなんて言うんだろう、一応公に認められたところでそういうふうに、評価するっていうのはすごく、特にあのそれまであんまり評価されないというか、されにくい裏方のね、あのディレクターとかがそういうところで評価されるの僕すごい嬉しくて、アマちゃんの井上剛監督が芸術選奨とか取った時も嬉しかったですよね。おお、そういうふうに評価されたかと思ってね。だからあの今回も素直に本当に嬉しいな。小林さん、あのこれあれですよ、ポッドキャスト版聞いてる誰よりも先に小林さんにまずこれを聞かすことになるので、小林さんなんか、欲しいものリクエストしてください。プレゼントいたします。あの車とかマンションとかダメよ、あのもうちょっとリーズナブルなもので、あこんなこと聞くの野暮かな、俺が考えて渡せばいいのかもしれないけど、なんか俺プレゼント選ぶセンスがとてもないので、何か小林さんが必要なものがあったら言ってください。なかったら俺なんか考えますけど、小林さんにプレゼントしたいな。それは賞を取ったことだけじゃなくて、ジャムジャムラジオがやっぱり15年も続いてるって、小林ディレクターが一人でやってるわけですから、もう本当に感謝しかない。こんなさ、なんていうの、特殊な音楽、 他じゃ絶対書けないようなニッチな隙間の音楽を15年間も好きに書け続けさせてくれるって、もう本当にありがたいことで、小林さん本当にありがとうございます。あの小林さん、俺年齢わかんないんだけど、正確な年齢が、ただ僕とそんなに年齢差はないんじゃないかなと思ってるんですけど、だからあの体に気をつけて、末永く一緒にこの番組ずっと作れたらいいなと思ってます。で、あの忙しくなっちゃうとどうしても東京での収録が多くなっちゃうけど、なるべく京都行って収録したいなっていうのと、決めた来年の目標はですね、あのこの賞、なんか賞取ろうか小林さん、民間放送連盟賞じゃなくてもいいや、なんか違う賞ないのかな、よくわかんないんだけど、ギャラクシー賞ってラジオもあるの、まあいいや、なんか賞を目指しましょう。そしたら番組長く続くかもしれないもんね。というわけで、そのためにはこんな俺が自宅で撮ってただ音楽紹介してるだけじゃなくて、ちょっと特別な企画もやんなきゃいけないなと思ってるんで、小林さん、なんか打ち合わせしましょうね。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今日のポッドキャスト版は小林さんおめでとうコーナーでございました。改めて小林秀乃さん、本当におめでとうございます。これからもよろしくお願いします。